ひばりクラブご覧の皆様、また落語界の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、日本の行く末の6番ですね。ちょっとタイトルは、象徴的なものを示しておりまして、ここで言いたいことはちょっと違うんですね。禁煙と温暖化。で、この2つはですね、科学的な内容を、大半科学的な内容を含むんですね。そういう問題について、科学者や技術者及び官僚の人とかそういう人たちが極めて悪質だと言った方がいいんですけども、悪質な嘘をつき続けております。で、禁煙問題についてはタバコというよりかむしろですね、人間の健康に類することに自分のお金が欲しいので嘘をつくと、こういう傾向が極めて強く見られるんですね。で、温暖化の方は、ちょっと、少し複雑で、温暖化なんかしないと心の中で思ってる人で、温暖化って騒いでる人結構いるんですよ。その人の気持ちはですね、温暖化なんかどうせ300年も後なんだから、どうでもいいんだと。実は、温暖化ということで金がもらいたいんだと。いうようなことなので、禁煙運動と温暖化とは似てるんですけど、違う。共通点は、科学的なことに対して多くの人たちが、あまり知識がないので、それに乗じて騙してお金を取ると、いうものの典型的なんですね。で、どのように、そのこれが科学の論争になると僕の本意ではないんですね。今日のこのブログで私が話したいのは、明らかな科学的な嘘、これはつまりその科学的にこっちから見たら、この学者 A という学者はこう思う、B という学者はこう思うんじゃなくて、もう事実として歴然と嘘であることがはっきりしてるってやつですね。ですから、こういうものについてはですね、僕は科学者としてですね、まず第一にそういうことを科学者の人で言う人がいて、その気持ちがかなり密接に知ってる人でもわからないんですよ。何が原因して彼がこんなことを長く言ってんのかということがわからないわけですね。で、多くの人たちは、例えば国立がんセンターの人が言うからとかですね、東大教授が言うからっていうことで、もちろん科学のことですから、なかなか真までわかるってことがないんでね。別にもう、その役職みたいなもので正しいこと決めておいていいだろうと、いうような方も多いんですね。で、まず今日は禁煙運動の方を話をしたいと思います。これはですね、タバコを吸うと肺がんになる。もしくはもっとひどいのは、もっと科学的に間違ってるのは、タバコを吸ってる人の隣にいると、副流煙、つまりその自分はタバコ吸わなくても、タバコの煙でですね、肺がんになると。こういうふうに言われたわけですね。で、この運動はものすごく激しくて、私がですね、私は生涯何をやってきたかっていうと、主には科学的な間違い、もしくは論理的な間違いですね。それをやっぱり、日本のためにならないんで、直すために発言していかなきゃいけないだろうと、こういうふうに思っておりました。その中にはリサイクルしてはいけないのようにですね、エントロピー計算をきちっとしないとわからないというのがありまして、これは普通の人では、リサイクルしたら余計に資源を使ってゴミが増えるということはですね、これは分からないかもしれないんですね。だからこういう問題というのは分からない問題なんで、やっぱり学問的な力がいる。だから学者であって、かつ社会に対して発信するという時にね、学者が気をつけなきゃならない問題なわけですね。ただこの禁煙運動をここで取り上げたのはですね、どうしてここで禁煙運動を取り上げたか。僕は自分の身がどうなるってことは関係なく、これまで社会的な活動をしてまいりました。なぜ私がそういうことで自分が損しても活動してきたかっていうとですね、一つは私が国立大学を出たからなんですね。やっぱり国立大学っていうのは、大体ですね、1割ぐらいは学生が負担するんですけど、9割は国民の税金を負担してもらってるんですね。大学によっても違うんですが、帝国大学、昔の帝国大学みたいな大学はですね、大体国民の税金で運営されてると言っていいんですね。ですから、私なんかはですね、いわば18歳から22歳までは少なくとも、24とかですね、 まあ僕は博士号も持ってますので、まあそういう意味じゃもっと長い間っていうのを言えるんですけど、国民の税金に随分お世話になっているわけなんですよ。で、したがってやはりね、私は国立大学を出るっていうことは、やはりそれだけの義務を負ってると思ってるんですね。まあ最近ではですね、中央官庁の給料も安いし、それから外資がね、ものすごく高い給料を払うもんですから、まあ東大を出た優秀層がですね、外資の会社に行くことがあるわけですね。それで何千万と年俸を取って威張ってるっていうケースが多いんですけど、僕はちょっと納得できないんですよね。日本の国民の税金をいただいて学業をして、そして大学を出たら外資に勤めて、それで日本の国民が働いた分を外国の企業に渡すという仕事をして、まあ現実的にしてるわけですね。まあこういうようなこう日本国民を裏切るようなことは僕したくないんですよ。で、まあだけど激しいバッシングを受けますね。例えば石油枯渇の問題も非常に激しいバッシングを受けました。リサイクルでもそうでした。ダイオキシンが一番ひどかったですね。で、まあ私家族と別々に住んだりしました。もう攻撃が激しいんでですね。それからこのタバコもですね、ダイオキシンに次ぐ激しいバッシングを受けました。特に禁煙学会という非常にいかがわしい学会がありまして、私としては禁煙学会というのは学会と名乗ってるけども学会じゃないということも含めてね、批判してたもんですから、ものすごく集中的な効果を浴びました。で、私の論点はですね、私はまあしっかり調べて、タバコは必ずしも肺がんの原因とは言えない。可能性が高いということを本3冊といろんなテレビとかこういったね発信をしてたんですけども、その理由はですね、まあ2つあるんですね。大きく言えば2つあるんです。あ、3つかな。1つがですね、がんっていうものはですね、あんまり綺麗だと、つまり発がん物質が全くないみたいな環境ではですね、かえってがんが増えるというものが多いんですよ。まあ人間に関して、しかもタバコに関して、肺がんに関してどうかと言われますとね、なかなかこれははっきりとしたデータがなかったんですね。ですけども、がんというものを一般的に考えるとですね、人間にはがんを抑えるがん壊死因子というものがあってですね、それはある程度がんになる可能性のあるものが周辺にあるということがですね、むしろがんを抑制すると。まあ、結局人間はですね、それほど綺麗なところに住んでないんで、まあ、ウイルスとか細菌もそうですね。無菌状態の部屋で長く住んでたら、すぐ細菌にやられて死ぬとか言われてるわけですが、我々には免疫というのがある。まあ、癌にも免疫があるんですけども、外界からの攻撃に対して自分の身を守るという基本的な構造を持っておりまして、それにはですね、ある程度日常的に刺激を受けることによってですね、まあ生まれつきの免疫、まあ将来免疫と、まあ普通言わないんですけども、そういう免疫と、それから獲得免疫とこれ言ってるんですが、外部からのウイルスとか細菌の攻撃によって学習して、免疫を作るっていう二つありますね。で、がんもやっぱりそうで、まあもともとがんに対する防御機構っていうのは人間は持ってるんですけども、ややがん細胞ができますと、まあ、それをやっつけるために、まあ TNF とかですね、そういったがん壊死因子が生産されて、体の中で生産されてですね、それでがんを抑えるということがありますので、私なんかがその本を書いた時に、いろいろ調べた結果によるとですね、タバコってそれほど強い発がん物質ではないんですね。あの頃、例えば、おこげ、ご飯のおこげなんかも発がん物質に入っておりましたけど、今は多分、国立がんセンター覗いてると思いますね。まあ、非常に弱い、例えば焼き魚。これもあの発がん性がありますね。だけど、焼き魚が禁止になるってことはあまり聞いたことないんですね。だから焼き魚とか、それからタバコとかですね。それから、そういった弱い、非常に弱い毒物っていうのは、かえって、我々の免疫力を強くしてですね、防衛することができる場合があるんですね。それは十分に考えましたかっていうことを一つは言ってるわけです。現在でも女性なんかで発がん物質を極端に避けてる人いますけど、 発がん物質を避けるっていうことは、まあ自分のがんの免疫、まあがんはあまり免疫っていう言葉も使わないんですけど、まあ免疫、がんに対する抵抗力を弱める結果になります。これがまず第一ですね。第二はですね、まあ他人に対する思いやりですね。この他人に対する思いやりはですね、僕の考えている思いやりの一番大きいのはですね、人間っていうのはその人の生涯で習慣化したものをですね、強制的に変えられるっていうのは非常に苦痛であるっていうことなんですね。例えば我々は日本人ですからご飯を食べる。だから突然ご飯を食べるのを禁止されるとですね、やっぱりかなりの、やっぱり打撃になるわけですね。ですから、その人が習慣化しているもの、例えば、タバコの場合はですね、男性の 85% が喫煙してたわけですから、完全に日本人の男性の一つの習慣になってた。この人間というのは習慣をですね、こう、断られるっていうか、できなくなるというのは非常に苦痛なんですね。ですから、やはり、タバコを吸ってる人の、まあ、人権って言いますかね。僕は人権という言葉嫌いなんですけど、タバコを吸ってる人に対する愛情。これがやっぱり必要なんじゃないか。だから、まあ自分の隣でタバコを吸われるのは嫌だ。っていうのはそれはわかりますね。煙がどうとかいろいろありますから。しかしその人が夜寝る前にとか、家に帰ってから食事をしてタバコを吸って、そして寝る前にタバコを吸って寝ると。なんでここまで強制しなきゃいけないのと。禁煙をね、強制しなきゃいけないんですかと。まあいうことですね。それからタバコはもう一つ私はあって言ってるんですが、人間の脳っていうのはですね、こうコントロールするのが難しいんですね。よく脳色線になったり、いろいろ脳の疾患になったりする人もいるし、我々そこまでいかなくてもですね、今日は落ち込んだりですね、クサクサしたり、腹が立ったりっていうようなことも結構起こるんですね。これは人間の脳が非常に複雑なんで、反応が複雑なんですね。まあそういうものをコントロールするために、セロトニン化とかドーパミンとかね、まあいろいろ言われますけども、脳内の活性物質がありまして、それが適切にこう分泌されましてね、それで気分が穏やかになるっていうのが多いんですね。で、実はタバコのニコチンではないかもしれないですけど、一部ちょっと不明なんですけども、まあニコチンがですね、脳内のそういった活性物質を調整する役割があると。で民族によって調べてみると違うんですけども、まあ、南の方の民族は比較的タバコがいらないんですけど、北の方の民族になりますと、タバコが非常に必要であると、まあ、いうことで、まあ、その人たちが、まあ、禁煙が解けて、少年時代から大人になってタバコを吸い出すと。で、男性が喫煙率が高くて、だいたい 85% だったんですね。で、女性がだいたい 18% から 20% ぐらいだったんです。これもやっぱり当然ですけども、男性女性によって体の作りも違いますし、頭の周りも違いますのでね。私はそういう点全体として、まあ男女共同参画なんてやったら女性が不幸になるとこう、まあ、言ってるその一つの原因ではあるんですが、やっぱり頭の整理の仕方も違うんですね。で、日本人のデータを見ますと、だいたい約 30% ぐらいの喫煙者はですね、タバコによって、まあ、人生を送っていると。タバコを吸うことによって心が穏やかになったり、それからさっぱりしたりですね。まあそういったことがあるので、それが習慣化してるっていう場合があるんですね。それから環境学の大原則ってありましてね、人間というのはこう集団でしょ？今は80億人もいますが、昔でも10億人ぐらいいたわけですね。こういった10億人とか5億人とかいう大量の人がですね、習慣として使っているというのは必ずある根拠があると。で、それが科学の力でわからないときは、環境の方を重要視する必要があるというのが環境の大原則です。だけど現在の環境省にしても、環境学者にしても、そこまで勉強してる人ってほとんどいないんですね。まあこれの典型的なものが、釜型赤血球貧血症っていう病気なんですけども、まあこれははっきりとした、まあ環境的にどれがいいかということを医学が踏み込んで逆の結果を出したってやつなんですけどね。だからタバコのように長い間、人間が接している、まあ500年ぐらいは接してるんですね。まあそういったものを社会から追放するときは、歴史的なこと、民族的なことを十分にチェックしなきゃいけないということはあるんですね。まあ、3番目にですね、 データとかそういうのを詳細に分析するとですね、医者っていうのはですね、医者が全然悪いんじゃないんですよ。医者っていうのは非常に優れて大切なんですけども、医者っていうのは患者さん相手にしてますからね。どうしても歴史とか科学とか、そういう面での考察がおろそかになりがちなんですね。私みたいに物理学者とか、まあ僕は生物とか物理とか勉強してるわけですが、まあ、そういった人はですね、科学的にものを見るという点では医者よりか優れてる点があるんですね。で、お医者さんでそういう論文を僕見たことないんですけども、世界で民族ごとにどう違うか、タバコの影響ですね。タバコと肺がんの影響がどう違うかって言いますと、やっぱりこれは南の方の民族ほど強いんですよ。タバコに対する抵抗力が強いんですね。ですから、まあ実際もですね、禁煙運動っていうのはどこの国が一生懸命やってるかっていうと、ノルウェー、ドイツ、イギリス、アメリカなんですね。すべて北方のゲルマン系民族、ノルマン系民族が非常にシビアであって、まあヨーロッパでもフランス、イタリアぐらいになりますとね、あまりそういう排斥運動が起こらない。アジアは日本、中国、インド。まあこういうところはほとんど起こらない。ということになりますね。で、これはある意味で文化の程度が進んでいるとタバコを嫌うと、まあ、いうふうに整理されることあるんですけど、これは一面の整理ですね。文化の程度が高いっていうのと、北の方の民族だとの一致してますからね。どっちでも言えるんですよ。北の方の民族はタバコを嫌うと言ってもいいし、それから文化程度の高い民族がタバコを嫌うと言って、両方とも言えるんですね。で、学問っていうのは、自分がある目的を持ってるから、それに合わせて事実を整理するっていうのは、それは学者じゃないんですよ。それは、なんか政治家とかですね、社会運動家とかいう人たちがやることであって、我々学者はですね、そういうことと関係なくやるんですね。で、私整理してみると、びっくりしたことに非常に地域性が強いんですね。で、地域性が強いっていうことをどう考えるかってのあるんですよ。だけども、地域性が強いっていうことを、まあ、よく考えていかなきゃいけないと思います。まあ、こういう理由から私は、タバコの禁止っていうのはあんまり感情的になっちゃいけないというふうに思ってたわけですね。まあ、それから、私がタバコがどうしてはいけないのかなと思って、私はみんながタバコがいけないと言うから、僕もタバコがいけないと言うってことはしないんです。そんなこと言ったら学者じゃありませんからね。みんながタバコはいけないと言ってましたが、私が最初に調べたのは、喫煙してる人と禁煙してる人と、平均寿命がどっちが長いんだろうかと、そこから計算してみたんですね。そうしますと、タバコ吸ってる人の方が少し長寿だったんですよ。で、あれ?と思ったんですね。だから、まあ、それでやったんですが、結果的にはですね、もうはっきりしておりまして、ここに、グラフを出しておりますけども、このグラフの赤い線が、肺がんの伸び方っていうか、まあ、伸びるって言ったら良くないことなんですけど、伸びてる。で、罹患者、つまり肺がんになった人のグラフは左なんですけども、それはですね、本当に2万人ぐらいだったんですよ、肺がんっていうのが。それがまあ14万人ぐらいになってるんで、まあ簡単に言えば7倍。だけどこれをもっとよく禁煙との関係で調べますと、4、5倍はタバコを禁煙したことによってがんが増えてると考えられます。で、そう言いますとね、またいろいろね、このタバコをやめさせたいというふうな、こう感情を持って、このデータを見ると他の見方もありますよ。一番激しいのは、長寿になったから。いや、これはね、今、補正式なんかもあるんですけど、これは間違っております。私はそれをちょっと疑って式もチェックしてみましたが、具体的に何年度、平均寿命は何歳、ね。で、年齢がこの人が何歳っていう表は全部厚生労働省から出てますから、それでコンピューターで使ったらあっという間に計算できますので、完全に増えております。もう全然ほとんど関係ありません。つまり、年取りが多くなったから肺がんが増えたんだっていうんじゃないんですね。それとはもう全然桁違いに多いんですね。無意識で言えば、寿命が長くなって年取りが増えたので、がんが増えたと言ったら2倍ぐらいはなんとか説明できるんですけど、こんな5倍とか7倍とかいうのは全然説明できません。私はいろいろやってみたんですね。本書くときには責任がありますから。例えば自動車の排ガスじゃないかと言われてたんで、道路際の人と、全然排ガスのない地域の人との発がん率を整理したら全然関係ないと。 あれと思ったりね。まあそういう中で私自信がないから、データがそこまではっきりしなかったんで言わないんですけど、北海道みたいなコンクリートの住宅の多いところは多いかなっていう感想を持ちました。だけどそれは単なる感想であって、本に書くほど確実なことはありませんでした。で、私ここでね、言いたいことはですね、タバコの禁煙運動をやめろとか言ってるじゃないんです。僕そういうことは社会運動ですから、全然関係ないです。僕学者ですからね。まずは、第一に思わなきゃいけないのは、肺がんが増えていってるのはどうもタバコのせいじゃないなと。これをまず考えなきゃいけないっていうことなんですね。で、タバコの煙は嫌いだからとか、それからタバコを買うとお金がいるからとかいうことは切り離して、つまりタバコを吸ってる人の身になってね、やっぱり考えてやんなきゃね。これは肺がんが7倍に増えてるっていうのは、肺がんになってる人の身になって考えなきゃいけないんですよ。ええ。俺は周りでタバコが吸わないから煙の匂いがなくてスッキリしていいやって。それはそうなんです。僕もそうなんですよ。タバコのっていうのは匂いもありますしね。あんまりいいもんじゃないんです。そうなんですけど、タバコをやめて肺がんが7倍になったとしたら、なった人の身になって考えなきゃいけないんですよ。ええ。それがやっぱり科学の心なんですね。まあ私が高等学校の国語の教科書に採用された時に、その国語の教科書に採用する時の委員長が、私のことをね、科学は人間のためにあるというふうに考えてる科学者の文章を初めて見たと。まあこういうふうに評されまして、で私、国語の教科書に載ったんですけども、まあ、ちょっと本当にそうかなと思いますけどね。やっぱり科学をやる人は人間の幸福のために思ってる人が多いと思いますよ。だけども、まあ直接的に私そう思ってるんですよね。だからタバコを禁煙して肺がんがガンガン増えてると、自分は綺麗な空気になってよかったかもしれない。だけどももしタバコをやめて肺がんが増えてるんであれば、まず結果はそうですね。これ国立がんセンターのデータですから、もしもタバコをやめて肺がんがどんどん増えてるんであれば、タバコをやめて肺がんになった人は悔しいんじゃないかと、残念なんじゃないかと、科学者としてはそこを考えてやらなきゃいけないんじゃないか。もう一つの理由は。現在水道にフッ素の化合物が入ってるとか、それから農薬が体に悪いとか、いっぱいありますよね。その中で本当のことを我々は言ってるのか、それともこの禁煙運動のようにですね、全然別の理由があって、まあみんながそう言うから、めんどくさいからそれにしとこうっていうね、非常に人間としては私は関心できない判断があったんではないかと、まあいうふうに思っております。ですからこの禁煙っていうのと温暖化の問題を一緒にしたのはですね、いずれもですね、科学的な誠実さですよ。僕は誠実、恩義、慈愛、この三つが大切なんだ。これが日本文明なんだとか言ってるんですが、それの一つですね、誠実さ。誠実さっていうのは、俺はタバコが嫌いだから、なんか理屈をつけてタバコをこうなんか追放してしまえばいいっていうのはこれ誠実ではありません。ヒットラーはこれやりましたけどね、これは誠実ではありません。やっぱり誠実というのは本当のことをあれして、それで多くの人に幸福をもたらす方向に行くということであって、誰かを嫌って追放しようっていうのは誠実ではないと私は思いますし、それがやがて自分の身に降ってくるだろう、自分の身とか自分の子供にね降ってくるだろうというふうに思っております。